はい、それではダニエル書の2章を開いて、いるでしょうか。2章に入りますけれども、今日のメッセージの題はですね、世界帝国の夢です。世界帝国の夢。前回から私たちダニエル書に入っていますけれども、この第一次、ユダヤ人のバビロン捕囚ですね、の中にいたダニエルと三人の友人を通した神様の働きを私たちはこのダニエル書で読んでいくことができます。で、前回はその捕囚の民となったダニエルとその三人がバビロンの教育を受け、その要請を受けてですね、そのバビロンの下で働くようになるところでありました。そして今日見る二章がネブカデネザル王が見る夢についてです。で、ここがとっても大事ですね。なぜならば、このバビロンの時代から世の終わりに至るまでの国々に対する神様のご計画、また神様が知っておられることを、この2章が、またこのその後のダニエル書のですね、この幻が表しています。ですからゴールを私たちは見ることができるんですね。クリスチャンの特権の一つが、大きな特権の一つが、ゴールをもうすでに知っているということです。ですから世の中がどのように動こうとも、私たちは慌てることなく、また失望することなく、キリストにあって変わらずに生きていくことができるんだということを私たちは、その特権として持っています。特に今日読むところがですね、それをはっきりと知るところができる夢なので、じっくりと見ていきたいと思います。では一節をご覧ください。ネブカデネザルの治世の第2年にネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ眠れなかった。第2年ですね。王になって間もなくです。そして、一章に出てきた3年間の養成期間が終わった直後であろうと考えられます。具体的には、ちょっとお待ちくださいね。具体的には紀元前の603年か602年のことになりますね。そこでいくつかの夢を見たとここに書いてあります。一つだけではありませんでした。でもおそらくは同じ内容の夢をこういくつかに分けて見ていってですね、ついにもう我慢できなくなったというか、まあガバッと起きてですね、これはもう明確に何か意味のある夢であるということを彼は悟ったに違いありません。で、具体的に29章でダニエルがこの夢について話しているんですけれども、あなたは寝床でこの後何が起こるのかと思い巡らされましたと、というふうにネブカデネザルがその王になったばかりの時にですね、そしてこのバビロンという国はですね、もう今までにない形の国です。その国が大きくなったというよりも、国々をすべて支配した帝国になったんですね。そして、その帝国の一番上のこの王がですね、これからどうなっていくのか。私の国はどうなっていくのか。世界はどうなっていくのかということを、まあ、自分の仕事のことを寝床にまで持ってってしまったわけなんです。で、夢の中でもそれが出てきたと。ついにそしてそれが何かはっきりとした意味のある夢であることを彼は感じ取って、で、それで今、この、これからですね、呪法師、呪文師、呪術者を呼ぶようになるわけなんですね。では2節をご覧ください。そこで王は呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼び寄せて、 王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たが、その夢を解きたくて私の心は騒いでいる。様々な種類の智者と呼ばれる人たちがここに挙がっています。智者、賢者とも言ってもいいですけれども、呪法師、呪文師、呪術者。で、カルデア人というのは、元来、このバビロンの、人たちですね。そのカルデア人もいると。で、今見たように、この呪術を使った、ですね。もので、このこれからの国の行く末を見ていく。まあ、王の顧問としてですね、働いていた人たちであります。そして、4節をご覧ください。カルデア人たちは王に告げていった。アラム語で王よ、永遠に生きられますように。どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしをいたしましょう。解き明かしますよと言ったんですけれども、ここで大事な挿入句があります。アラム語でとあります。古代シリア語ですけれども、ダニエル書、私たちが手にしている今日本語の聖書は1章から12章まで日本語で翻訳されていますけれども、原本においては言語が変わります。ここから変わります。1章と、そして1節から3節、また4節の前半までは、この4節のところまではヘブル語で書かれていました。そしてここからアラム語になって7章の終わりまで続きます。そして8章からはヘブル語に戻ります。ですから、まあ、サンドイッチになったようにですね、真ん中がアラム語でダニエルはこれを記しました。そして1章のところがヘブル語。そして8章以降がヘブル語。8章以降をヘブル語で記しました。すごく変な本ですね。本が、言語が二つある本ということになるわけですよ。途中で、この言語を変えてですね。で、また元に戻しているわけですけれども。これはですね、内容を読んでいくとよくわかるんです。合点がいくんです。ヘブル語はもちろん、イスラエル人が使っている言語ですから、イスラエル人が読むためのものであります。でアラム語が当時、貿易をするときに使われていた言葉です。ですから、国と国をまたがる、その、話の時に使っていた共通言語であって、今で言うならば、英語に当たります。ダニエルは、2章から7章までをですね、国々に対して、語っているがために、アラム語をあえて用いたということができます。これから見ていく、ネブカデネザルが見た夢が、イスラエルではなくて、全世界に対する、その国々に対する内容だからです。8章以降では、その世界の動きの中でも、ユダヤ人がどうなっていくか、ということについて話していきます。70年間のバビロン捕囚の期間が終えた後、その後にユダヤ人が一体どうなるのか、ということについて、8章以降で神様がダニエルを通してお語りになるわけなんです。ということで、まず、イスラエルに対して神様は、働きかけておられました。そうですね。アブラハムを神様が選ばれた時から働きかけておられました。神様は救いのご計画をお持ちです。アダムが罪を犯してからですね。救いの計画をお持ちですけれども、神様は今度はイスラエルを選ばれて、イスラエルによってご自分の救いのご計画を完成させる、その計画を持っておられたんです。けれども、イスラエル人たちが神に背き続けて、そしてバビロンを通して神様は裁かれて、彼らが、 国々に散らされた民、離散の民となっていったわけなんです。特に神様がご自分の名を置かれると言われたエルサレムを異邦人の足によって踏み荒らされていくようなにされたわけなんですね。で、この時代をイエス様が異邦人の時と呼んでおられます。ルカによる福音書の21章の24節、人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますということで、異邦人の時をこの2章から神様は教えておられるわけなんです。けれども、70年後にユダヤ人がバビロンからエルサレムに帰還します。でも基本的にまだその時はペルシャの国の主権のもとにありました。そしてそれがずっと続いて今度はローマの主権のもとに入った時にユダヤ人は世界に散らされていきました。けれどもまたユダヤ人に神様が目を留められて、そしてユダヤ人を通して救いを完成されるという動きというか計画と順序をですね、神様は持っておられるわけなんです。ちょうどヘブル語、アラム語、またヘブル語と順序が、という順序で、ダニエルが書いたようにですね、神様の働きのご計画も、まずイスラエル人に対して、それから異邦人に向けて、それからまたイスラエル人へと動いていきます。ローマ人への手紙の11章にそのことが詳しく書かれていますけれども、26節を読むとこう書いてあります。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは、異邦人の完成がなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。異邦人のクリスチャンに対してパウロが語りましたけれども、それがずっと続くのではないよ。完成の時があるよ。それからイスラエルが皆救われるのだよと言ってるんですね。イスラエル、異邦人、イスラエルとなります。そして世界もそのように変わっていくわけなんです。ユダヤ人が世界に散らされて、けれども帰還して、国を建て、エルサレムを自分のものとしていくという出来事を私たちは、前世紀、1900年代で見たわけなんですね。1948年にイスラエルができて、1967年にエルサレムをイスラエルが自分のものとしました。まあ、このように、神様のご計画の順番があります。では、今度また5節に戻りますけれども、王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いはない。もしあなた方がその夢とその解き明かしとを私に知らせることができなければ、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせる。しかしもし夢と解き明かしとを知らせたら、贈り物と報酬と大きな光栄とを私から受けよう。だから夢と解き明かしとを私に知らせよと、ここで夢を私に知らせなさいと、解き明かしのみならず夢を知らせてそして解き明かしなさいと命じているんですね。で、その解き明かせない場合の刑罰が手足を切り離す、また家をゴミの山とさせると、これ実際の刑罰です。これ比喩ではありません。で、次に7節です。彼らは再び答えていった。王よ、しもべたちにその夢をお話しください。そうすれば解き明かしてご覧に入れます。王は答えていった。私にははっきりわかっている。あなた方は私の言うことに間違いはないのを見て取って、時を稼ごうとしているのだ。もしあなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで、偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか、私にわかるだろう。ここでネブカデネザルがなぜ夢までを知らせようと命じている理由がわかります。 彼は極めて得意な、そして意味のある重要な夢であることを知りました。で、それで彼らが、まあ、その、いわゆる解き明かしだけを行ったのであればですね、もしかしたら、まやかしがその中に入っている可能性が出てくるわけなんです。まあ、占いということをちょっと考えてみてください。人々からある程度の情報を手に入れたらですね、まあ、いろいろな可能性の選択肢の中で言い当てることができるわけなんです。で、彼は、それを防ぎたかった。セーフガードを入れたかったわけなんです。夢もと言って、それで解き明かすのであれば、その解き明かしが正しいということを彼は知ることができる。だから、そうしろと命じたわけなんです。でも、この、彼らはですね、それを、できないということを言っているので、このネブカデネザルは、あなた方は時間稼ぎをしているだけなんだと。私が気が変わるまで、また状況が変わるまで、それを言い続けて、この引き伸ばしているにしか過ぎないと、ここで言っているわけなんですね。そして、カルデア人が答えます。10節、カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には、王の言われることを示すことのできるものは一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師、あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王の尋ねることは難しいことです。肉なる者とその住まいとを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできるものはいません。カルデア人の口から、本音が出ました。これは私たちにはできないことです。なぜならば私たちの神々は肉なる者と住まいを共にしている神々だからですということなんです。でも王が尋ねていることは共にされない神でなければできませんよと、そのバビロンの宗教の中では無理です。これを超越したところの神でなければ無理ですよと言っているわけなんです。で、このカルデア人の言葉に私たちが信じている神についての大切な真理が現れています。バビロンの神々は、いわゆる半神論と呼ばれる神々です。肉なるもの、その住まいを共にしている。つまり山の神であったり、川の神であったり、月の神であったりですね。または自然や生き物の中に神がそこに物理的に宿っていると考えていたわけなんです。けれども、王が要求しているのは、その自然界を超えたところに住まわれる神でなければできないということであります。ここに、まあ、私たち日本人にとっては、福音があるんですね。まあ、私自身が、本当に、この解放されましたけれども、以前は、山や太陽などに対して語りかけていたわけです。日の出が出たらですね、手を叩いて拝んでですね、山に対しても、また、なんか、わかんないですけれどもです。まあ、いわゆる木で、石で作ったものに対してですね、祈っている時には、全然味わうことのできなかった、喜び、また希望、それを創造主を知ったことによって得ることができました。パウロが、異教徒について話しているときに、その知性において暗くなると言ってるんですね。つまり逆のことを私が経験したわけなんです。その暗くなっているところから、あ、これらの山、この太陽、すべて、これらが神々ではなくて、これらを作った方がいらっしゃる。それに気づいたときにですね、周りが明るくなりました。内村勘蔵も似たようなことを言ってまして、自分の戒心には三段階があるということで、一つ目が、八尾万の神から解放されて、唯一の創造主を信じるに至ったということを話しています。で、第二の戒心が、信仰による義人。で、第三が、再臨を知ることができたという、まあ話なんですけれども、その第一がその、偶像の神々から。 唯一の創造主を信じたということです。そしてこれからダニエルはですね、天の神という言葉を使い始めます。この天の神がここで受講師や呪文師が言っている、その肉なる者と住まいとを共にしていない神のことです。では十二節を見てみましょう。王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、知者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。その時ダニエルは、バビロンの知者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに、知恵と知力を持って応対した。このように、今、ダニエルはですね、もうことごとくすぐに、殺されていく動きを知恵と思慮と思って、止めることができました。これダニエルの特徴ですね。一章で覚えていらっしゃるでしょうか。彼が王の食べるご馳走、ぶどう酒で身を汚すまいと心に定めたときに、宦官の長がですね、私が、もしあなた方にちゃんと食事を与えないで元気がないのを見たならば、きっと私を王様が罰するだろうと言って、でダニエルがですね、10日間私たちを試してください、野菜だけ与えてください、それで本当に元気がなくなったのであればやめてください、また王様のご馳走ください、けれどもそうでなければこれを食べることをやめさせてくださいとお願いしたわけなんですね。これ知恵があります、思慮があります。ここで同じようにですね、侍従長アルヨクに知恵と思慮と思って応対したわけなんですね。これ私たちが世に生きているときにとても必要な神様からのご性質、また賜物です。第一コリントの12章の8節に知恵の言葉とあります。知恵の言葉、その時にふさわしい言葉、また相手を尊重し相手の立場を敬う言葉、これマニュアル化することできないんですね。こういうことが起こって、それでこうなるから、じゃあその時にはこういうふうに言おうと準備しようとか、そういうことを言うことはなかなかできないわけなんですね。神様がその時に与えてくださる御霊からの言葉であります。で次に、彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それでアルヨクはことの次第をダニエルに知らせた。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするため、しばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザリヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について、天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。時間制限付きの徹夜祈祷会を開いたわけなんですね。で、ここで先ほど話した天の神が出てきます。そして、次に、憐れみをこいたとあります。私たち人間は神の憐れみがなければたちまち滅んでしまうような存在です。まあ、特定の罪を犯していなかったとしてもですね、存在そのものが全能なる神の前に立つことは決してできません。ですからエレミアが哀歌の中でこう言いました。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちが日々憐れみをこいながら祈りを捧げていく必要があります。で、次に19節。その時、夜の幻のうちに、この秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。幻が示されました。自分が寝ている時に見るものは夢ですけれども、起きている時に見るものが幻です。で、この夢と幻、旧約時代から新約時代にまで一貫して神の啓示の方法として出てきます。 旧約聖書ではダニエルに似ている人物としてヨセフがいますね。彼もエジプトの王パロが見た夢を解き明かし、そしてエジプトの総理大臣にまでなりました。まあ自分自身も夢を見ました。それを兄たちに言ってですね、兄から妬みを買いましたけれども。そして新約では、例えば使徒ペテロがいます。獣や鳥がいた敷物、それが天から吊るされて降りてきたときに、これをほぐって食べなさいという主の命令があったわけですけれども、主よそれはできませんと答えたのがペテロですね。その汚れたものとペテロが考えていたその動物が、実は異邦人のことを表していて、コルネリオを通した、異邦人への救いが神様、救いを神様が行われることを、このペテロが悟ったわけなんですね。で、その同じペテロが五旬節の時に、聖霊が弟子たちに下った後、そこにいたユダヤ人たちに対して、このことが起こったんだと説明したんです。預言者ヨエルの言葉です。神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。このように預言、幻、夢、ということですね。私は今でもあると信じます。もちろん、この書かれた神様の言葉である聖書から逸脱した夢というのは、たとえそれがはっきりしていたとしても、神からのものではありません。吟味が必要です。けれども、今はないと言ったらそれは間違いですね。なぜならば先ほど言ったペテロですね。ペテロのヨエルの予言は、大患難時代にまで続く、世の終わりにまで続く、予言であります。で、これをペテロが、すべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですと、使徒の2章の39節で言っています。ということで、夢による啓示でありますが、これを見て、夢ではなくて、ここでは幻ですね、天の神をダニエルが褒めたたえました。で、20節。ダニエルはこう言った。神の皆はとこしえからとこしえまで褒むべきから。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、智者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。ここ、の、賛美の内容なんですけれども、驚くことにですね、数多くの聖書の他の言葉から、またその影響を受けた言葉であることがわかります。この少年ダニエルは神の言葉をよく知っていたんですね。例えば、ダビデがですね、神殿建設の準備をソロモンのために行って、そして息子ソロモンにその授業を託すときに、祈り始めている祈りが、私たちの神、イスラエルの神、主よ、あなたはとこしえからとこしえまで褒むべきかな、とあるんです。第二歴代史の29章の10節に書いてあります。ここの20節のとこしえからとこしえまで褒むべきかな。その後に続く知恵と力は神のもの、そして王を廃し、王を立て、ですね。また次22節、深くて明かり知れないことも隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ここはですね、ヨブが発した言葉にとても似ています。例えば12章の13節、知恵と力は神と共にあり、資料と英知も神のものだ。そして同じ12章の21節から24節、神は君主たちを蔑み、力ある者たちの腰帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出す。神は国々を富ませ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを連れ去り、この国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼らを道のない荒れ地にさまよわせる。とても似てますね。あと、詩編からもその影響があるとも言われていますけれども、このようにダニエルは御言葉をしっかりと心に蓄えている人でありました。 で、この姿を私たちは続けてダニエル書の中で見ることができます。例えば5章、エルサレムに向かって彼は、祈りを捧げていましたけれども、それはソロモンが神殿を奉献した時に祈った祈りが背景にあることを、知って、見ることができます。これ5章の学びの時にですね、詳しくお話ししますけれども、そして9章においては、ダニエルがエルサレムのために、またユダヤ人のために、悔い改めの祈りを捧げました。で、そのきっかけがエレミア書の予言。捕囚の期間が70年だと知ったからだと書いてあるんですね。で、このように御言葉を心に蓄え、いつも学んでいた人がダニエルです。で、私たちがよく知っている有名なパウロがテモテに言った言葉、読んでみますとですね、目的が書いてあります。第二テモテの3章の16節。でも17節も読みますね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたもの。まさにこのダニエルですね。御言葉によって、彼は整えられていました。で、23節を見ましょう。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力と賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。先祖の神と言ってますけれども、これはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神ですね。彼、そしてモーセに現れたヤーウェなるお方です。イスラエルの神だということを彼は決して忘れなかったわけですね。あ、ちょっと言い忘れましたけれども、もう一つですね、付け加えたいことが、20節から22節の間にある、21節ですね。季節と時を神が変えられるということです。で、王を廃し、王を立て、って書いてありますけれども、すべての主権者であられるということです。バビロンの中では、王がすべてでした。そして、知者の知識がすべてでした。特に季節と時、これダニエル書に何回も出てきます。時という言葉ですね。何度も出てきますけれども、なぜかと言ったら、バビロンにおいてはこれが神だったんです。天文学ですね。天文学というとかっこいいですけれども、星占いですよ。それによって自分たちの運命が定められているという、それを、その運命を背負いながら、宿命を背負いながら彼らは生きていたわけなんです。けれども、それをも統治している方がいらっしゃって、そしてその運命の中にいるのではない、神はこれを変えられるんだということを、ここで神、ダニエルは言ってるんですね。で、これ大事ですね。まあ、先ほどのこの自然の中に神がいるという中で生きていたら、生きているところから創造主を知ったらですね、私たち解放されますけれども、同じように星占いをしている人たち、解放されます。占いをしているとですね、暗くなります。束縛されます。自分を破壊へと導きます。けれども、神様はそれから解放される方です。では、今度は24節から読んでいきますけれども、それからダニエルは王がバビロンの知者たちを滅ぼすように命じておいたある欲のもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れてってください。私が王に解き明かしを示します。そこである欲は急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。ユダからの捕虜とですね、アリオクが明確に言っていますけれども、ここと後で出てくるカルデア、先ほど出てきたカルデア人の神々と明らかに違うんだということをここで見ることができますね。ユダヤ人の神ですね。で、次に、それで王はベルテシャサルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。王は、あなたは示すことができるのか。ですね。この質問に対してダニエルが答えます。27節から。ダニエルは王に答えていった。王が求められる秘密は 知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。王様、あなたは寝床でこの後何が起こるかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が後に起こることをあなたにお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。お分かりになったでしょうか。あなたが解き明かすことができるのかというネブカデネザルの質問に対して、ダニエルはノーと言ったわけです。天の神が秘密を表されるなとはっきりと言ったわけです。そして私に知恵があるのではない。私には知恵がないと言ったわけなんです。私たちはダニエルを通してですね、主に用いられる証人として立つためには、二つの特質がなければいけないことを知らなければいけません。一つは、はっきりと確信を持って神を語ることです。ダニエルは異教徒の王であるネブカデネザルの前で、天の神について証言したんです。勇気がいったと思います。先ほどまで、知者たちをみんな殺すと決定した王の前にいるんです。けれども、包み隠さず、天の神を明かししました。ペテロが迫害下にいるキリスト者に対して進めた言葉が第一ペテロの3章に書いてあります。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。このようにキリストを主として崇め、周りの人たちを恐れてはいけないよ。そして機会が与えられたらいつでも弁明できるようにしなさい。そしてもう一つの特質、自分の手柄にしないことです。ダニエルはできたんですよ。この機会を使って自分と友人3人を売り込むことができたと思います。いかに自分たちが有能な側近になることができるかを、神の名前を利用して語ることができたと思います。けれども、私には知恵がないと、むしろ不利になるような言葉をはっきりと言ったわけなんです。主が私たちを用い始められると、もちろん祝福があります。人々が喜んで受け入れます。そしてその恩恵を受けている人たちが私たちを高く評価するわけです。そうすると自分が何様であるかのように考え始めます。牧師であれば羊はキリストのものだということを忘れて、自分の所有物であるかのようにみなしていくようになります。で、この危険に陥らないためには思い出さなければいけないのが、主から受けた賜物なんだということです。第一コリントの4章の7節に、あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのならなぜもらってないかのように誇るのですか？神様が与えられた賜物なのですから、神様の働きです。神様の栄光です。神様の名前です。神様の名は褒むべきかな。本当にあなた、神様が祝福してくださいます。神様にすべての栄光を返ししましょう。そしてダニエルの説明の中に終わりの日という言葉が出てきました。28節ですね。この方が終わりの日に起こること、そして29節にも後に起こること、つまりこの幻は終わりの日に至るまでのものすごい長い期間にわたる体感的または超感的な幻であります。で、後で詳しく説明しますけれども、現代に至る私たちにも深く関わり、そして将来主が戻って来られる時までの幻なんですね。
だから重要になってきます。単なるバビロンの時代の昔の話じゃないんですね。昔からどのように神様が人間の国を統治され、そしてどのように終わらせられるのか、そして私たちが今どのような時代に生きているのか、これを知るに絶対に必要な知識であります。では次に30節、実際の内容ですね、夢の内容に入りますが、王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。すごい夢の内容ですね。ここ別紙にありますけれども、人の像です。そして、金属でできていますけれども、よく見るとちょっと変ですね。頭から足のつま先に至るにつれ、動くにつれて、どんどん金属の質が劣化しています。最初は金ですけど、銀、その次青銅、その次鉄、最後は鉄と粘土でありますね。このような幻を見て、で、次にですね、34節、あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像と鉄の粘土の足を打ち、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の内場、麦内場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。その人の像の輝きもさることながら、もっとすごいのはこの石ですね。石が粉々にこの像を砕きます。もみ殻のようにすると言ってますね。まあ、なんか隕石みたいに落ちてくるんでしょうね、おそらくね。ものすごいスピードで落ちて、そして落ちる部分がこの足の粘土と鉄が混じり合った部分の足のところに落ちます。そして、ちなみにこの石ですが、人手によらないって言ってるんですね。人が切り出したんじゃないんだって言うんです。そしてこの石がぶつかった後に、この石が大きな山となった。全土に満ちたということなんですけれども、ここまでが夢ですね。36節、これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。ここから解き明かしです。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。この人の像は人による統治を表していたわけです。金、銀、銅、鉄。これ、権力または光栄を表していました。その国のですね。人間の国の光栄を表していました。権力を表していました。で、その金の頭が、バビロンですね。ネブカデネザルです。エジプトで、カルケミシュの戦いでエジプトに打ち勝ちました。それによって、バビロンは、この、メソポタミアの地方、そしてパレスチナの地方、それからエジプトに至るまでの地域を、中東全体を制覇したわけですね。そしてここで王の王である王様とダニエルが呼んでいますけれども、ネブカデネザルのことを、そうですね、国々の王様たちのを支配に入れた帝国の王様であります。けれどもこの権威、力、光栄は天の神から来ているとダニエルは言っています。先ほどダニエルの賛美の中で、神が王を廃し王を立てと書いてありました。エレミア書においては、ネブカデネザルのことを神様がですね、私のしもべと呼んでいますね。こう書いてありますが、27章の6節で、
今私はこれらすべての国を私のしもべ、バビロンの王、ネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて仕えさせる。ですから、ネブカデネザル自身も神のしもべにしか過ぎないんだ。で、これをネブカデネザル自身が徐々に知っていくことになります。まあ、それがはっきりとわかるのが4章ですけれども。ですから、次の次ですね、の時に学びたいと思います。そして、ここで人の子ら、人間だけではなくて、野の獣、空の鳥までが、ことごとくこの支配の中に入っていくんだと。まあ、バビロンによって動物までがその恩恵に預かるわけですね。で、本当に大きな町です。素晴らしい古代の町です。世界の七不思議の中に、あの空中庭園が入っています。で、次に行きましょう。39節、あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。国というのはですね、その栄光が常しえに続くと考えています。続きたいと思っています。日本の国家もそうですね、千代に八千代に。でも実際はですね、そうじゃないんですよね。このように移り変わるんですね。もう一つの国が起こります。で、このバビロンが終わる、その終焉が、ダニエル書の5章で確認することができます。紀元前の538年のことですが、ネブカデネザルの子、まあ、実際には孫なんですけど、ベルテシャツァルが宴会を開いて、エルサレムの神殿から持ってきた器を取って、葡萄酒を飲みました。そして、偶像の神々を賛美しました。壁に人の手の指が現れてですね、文字を書いたんですね。で、ダニエルが解き明かしをしましたが、あなたの治世はもう終わりだよ。メディアとペルシャに分割されるよ。という内容だったんです。で、その夜にベルシャサルが殺されて、メディア人のダリオスが王となったわけなんですね。で、これが、この銀の胸と両腕がメディア・ペルシアです。で、ペルシアの初代王であるクロス、イザヤ書にも予告されていますけれども、バビロン捕囚のユダヤ人を解放してエルサレムに帰還させた王様です。で、彼の政策は非常に寛大であることが知られています。それぞれの民族の自治、言語、宗教の自由を許しました。で、これ、劣ると書いてあります。劣るというのは、バビロンよりも領土が小さかったということではなくて、むしろ大きかったです。これは権力の集中の度合いですね。ネブカデネザルは絶対君主でした。彼自身が決定したものがそのまま法律になりました。けれどもペルシャでは法令を定めていました。王が法令に、まあ、署名するというか、その印を押して、そしてその後は取り消したり変更することのできないものにしたんですね。だから王自身もその法令を変えることができなかったんです。だからその権力において劣っていたわけなんですね。で、次ご覧ください。39章の後半。次に青銅の第三の国が起こって、全土を治めるようになります。この下腹と、この太もものところですね。で、これがギリシャです。330年、アレキサンダー大王が当時知られていた、アレキサンダー大王がペルシャの王を破りました。そして当時知られていた世界を彼が支配したわけですね。これ全土を治めるようになるというのが、ダニエルがですね、この話した言葉、これもう一つ一つ細かいところまでですね、大事なんですね。アレキサンダー大王は当時知られていた世界を制覇したわけですね。しかも短い期間で。もちろんギリシャのあそこのところから、インドの方までですね。で、下はエジプト、南はエジプトの方まで、全部を支配しました。そして、次に、第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように、先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。紀元前63年にギリシャに代わってローマが世界を制覇しました。で、ダニエルがここで予言しているように、ローマはですね、 鉄と言ったらですね、あ、その通りだという国なんですね。反逆者に対してもうこのものすごい強権で倒していくわけなんです。ヨセフスのユダヤ戦記の中でローマ軍がいかにその組織、訓練、指揮において優れていたか、彼がそれを書いていますけれども、ことごとく打ち砕いていった。でも興味深いんですね、この第四の国がですね、単なる鉄でないんですね。そのすねの部分までが鉄で、足と足の指は粘土が混じり合っています。でこれで人間の像が終わります。ローマの後に歴史上世界を支配する帝国が現れていません。むしろローマの影響を残した西洋、そして東洋がその後の歴史を作っています。そしてもう一つ大事な点が、そのローマの時代に私たちの主イエス・キリストが来られたという事実です。人間の歴史の中でイエス・キリストが来られて教会が誕生したという事実によって、人間の世界支配が瓦解し始めたということができるわけなんです。そしてダニエル書はですね、実に旧約時代から新約への橋渡しをする予言の幻です。キリストが来られたことによって、人間の支配が、この、どんどんどんどん、ぐちゃぐちゃになっていくというか、なくなっていくわけなんですね。だから、キリスト教会って本当に大切なんですね。神の国を霊的にこの地上に介入せしめる、世の光であり、地の塩なんだということです。私たちがですね、日々、教会生活を歩んでいる中で、どれだけちっぽけで力がなく卑しくさえも見えるわけなんですけれども、例えばイザヤ書にはですね、貧しい者、弱い者がそびえ立つ都を引き倒して踏みつけるという、予言もあるんですね。貧しい者、弱い者がここで横暴な王たちを踏みつけるようになる。それだけの力を持っているんだということです。で、次に、41節ですけれども、あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器地の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。ということで、これが先ほど説明したローマの後の世界です。ローマそのものは滅びましたが、その影響を持っている、その、粘土ですね。混じり合った状態ですね。で、まず、ダニエルがここで分裂したと言ってますね。分裂した国。分裂しましたね。紀元の364年に東ローマと西ローマに分かれました。で、西ローマは476年まで続きました。けれども、その後、西ヨーロッパの国々においては、その影響続きましたね。例えばフランスでは紀元の800年に自らの支配権をですね、フランス聖ローマ帝国と呼んだんです。ドイツも同じようにですね、指導者らが自分たちの称号をカエザルと呼んでいます。東ヨーロッパはですね、1453年まで続きました。で、亡くなった後もその影響はロシアに続いて、国王は自らのことをツァー。ツァーというのはですね、ロシア語ですね、カエザルのことです。ローマの帝国主義の伝統を受け継いだわけですね。で、ソ連になっても共産主義を通して勢力を拡大して、ソ連の崩壊後もロシアは今もですね、強国の地位を得るべく動いているわけなんですよ。そして42節、その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。今、ダニエルはもっと詳しくですね、その足と足の指だけではなくて、その足の指そのものに注目しています。足の指はもちろん10本ですね。 まあ、昔、ペリシテ人をやっつけた時にですね、足の指がもっと多かったっていう話が書いてますけども、普通は10本ですよね。で、ダニエル書の7章には、第4の獣が出てきます。10本の角を持っています。そして、その解き明かしが、10人の王であると書いてあります。けれども、鉄と粘土が混じり合わないように互いに団結することはないとダニエル言ってるんです。で、人間の種、つまり人間が作為的に世界を一つにするんですけれども、十人の王、あるいは支配の中で置かれて、互いに団結することはできないという状態。これが私たちが今見ている世界です。グローバル化と呼ばれてますけれども、世界均一化って私呼びたいですね。近代から始まりました。欧米列強によってその波が極東にまで押し寄せて、例えば日本はアメリカからの黒船によって開国を迫られました。そして間もなくして世界大戦です。で、もう一度世界大戦が起きました。で、世界の国々はですね、世界全体で何が起こっているかをよく見ていなければ自分自身が孤立してしまう。そういう時代に入りました。で、日本が連合軍に敗戦してですね、で、国際連盟が国際連合になって、で、それぞれの国が互いに条約を結んで団結しようとした。けれども、完全にはできていない。わけですね。で、初めにですね、ヨーロッパが、ローマが中心であったヨーロッパから、連合体が起こりました。EC とも呼ばれましたけれども、今 EU ですか。通貨がユーロに統合され、そして今彼らは政治統合を目指しています。連邦制を取っているアメリカ合衆国のように、ヨーロッパ合衆国を目指しています。同じように他の国々も地域統合を目論んでますね。例えば日本では、非常にタイムリーですけれども、今の首相は東アジア共同体というのを唱えているわけですね。で、アメリカはですね、アメリカとカナダとメキシコで、北米経済ブロックを作ろうともしています。このように、世界が均一化、地域区分化へと動いています。で、ダニエルの予言から、この区分が10に分けられていくということが推測できます。私たちが今、便利な生活を送っているのが、この世界化という現象の中で起こっていること、もう誰もが分かっています。石油であったり、技術開発であったり、飛行機であったり、テレビであったり、インターネットであったり、ですね。で、この最後の姿を、ネブカデネザルが神のご介入によって夢で見たわけなんですよ。そして、思い出してください。この時代に、足と足の指のところに、人手によらずに切り出された石が、この像を打ち砕くわけなんです。44節をご覧ください。この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて全滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神が、これから後に起こることを大いに示されたのです。その夢はまさ夢で、その解き明かしも確かです。ネブカデネザルの見た夢。これがクライマックスです。人間の像の輝きを一つの石がことごとく打ち砕いて全滅させて、そしてその石そのものは全土を覆う大きな山になる。これが永遠の国、つまり神の国なんです。人間の国に代わって世界を支配するのが神ご自身になると。で、その石というのが誰か、紛れもなくイエス・キリストですね。イエス様が十字架につけられる直前に、エルサレムの神殿の境内で、ユダヤ人の宗教指導者と議論をされました。その中でイエス様は言われました。家を建てた者たちの見捨てた石、それが石杖の石となった。その家の建てた者っていうのはユダヤ人の宗教指導者ですね。見捨てましたイエス様を。 けれどもそれによってかえってその十字架が全世界を救う礎となったということです。で続けてイエス様はこう語られています。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。でこれが今私たちが読んだダニエル書2章の石です。主が戻ってこられます。主が再び戻られるときに世界の王たち、その軍隊と戦われます。で彼らを粉みじんにされます。そしてご自分の力と権威を父なる神に明け渡されます。世界がもはや人間によらず神ご自身が統治されるようになるわけなんですね。でイエス様が人手によらず切り出された石、人手によらない神の子キリストです。マリア処女であった時に妊娠しました。聖霊によって身ごもりました。人の手によらない神の御子です。ですから私たちがですね、この神の啓示をないがしろにしてはいけませんね。イエス様は弟子たちにこう祈りなさいと命じられました。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。使徒パウロは言いました。主を愛さない者は誰でも呪われよ、主を来てください。そして聖書の最後は主イエス様がご自身が言われます。しかり私はすぐに来る。聖霊と花嫁教会がアーメン、主イエスよ来てください。46節。それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香りとを捧げるように命じた。まあ、異教徒ですからね、こういうことをしてしまうわけですよね。畏敬と感謝の念をですね、ダニエルに捧げようとしています。でもですね、ダニエルを神としているのではありません。47節ご覧ください。王はダニエルに答えていった。あなたがこの秘密を表すことができたからには、誠にあなたの神は、神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。ネブカデネザル王をここまで告白せしめるところの解き明かしをダニエルが行ったわけなんですね。ここに天の神の証、これがネブカデネザル王にも伝えられたことをはっきりと見ることができます。もうここでカルデア人たちがですね、いつも解き明かしているところの自分たちのバビロンの神々、それが一つやったんだと、かつてモーセがパロに、証しをした時にですね、イスラエルの神、ヘブル人の神がいると言った時にも、エジプトの魔術師もいたから、同じことをしたから振り向きもしなかった。私こそがヤーウェであることを知ろうということをですね、主は表そうとされても彼らはいつまでも固くなだった。それとは違ってここではですね、神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。そして48節。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての知者たちを司る長官とした。まあ、18歳ぐらいの少年ですよね、彼は。彼が、なんとバビロン全州を治める位につきました。そして、先ほどは、今までは知者たちの一人だったわけですけれども、知者たちを司る長官にまでなりました。でも、ダニエルはそこで終わらせませんでした。49節、王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴに、バビロン州の事務を司らせた。しかし、ダニエルは王の宮廷に留まった。ということで、バビロン州の事務に、その友人3人を、この、当てがってくださいとお願いしたわけですよね。で、この後で3章、まあ、次回学びますけれども、ネブカデネザル王が金の像を作ってしまいます。で、それを拝むのを拒んだのが、このバビロン州で事務を司っていた、シャデラク、メシャク、アベデネゴだったわけなんですね。ダニエルが不思議にも出てきません。まあ、その理由、おそらくは、王の宮廷に留まっていた。何らかの理由で、もうあまりにも近い存在だったので、王の側近にいたので、まあ、そこにいなかったのかもしれません。まあ、次回3章で見ていきたいと思いますけれども、で、このネブカデネザル王はですね、ここまで証しをしました。すごいことですね。世界帝国の王様が、天の神を認めるところまで来たんです。でもですね、これはまだダニエルの神なんですね。 面白いのが4章のところで彼自身がこの方が私の神なんだと告白します。それを認めるところまで彼は痛い経験をします。プライドが崩されなければいけない。で、この証を立てたダニエルもすごいですね。彼はここから始まって、そして長い期間をかけてネブカデネザルに証を立てていくわけです。そしてついに最後に、彼が天の神を自分の神と告白するように導いていくわけですけれども、時間がかかります。ダニエルでさえがですね、時間がかかったんです。でもすごいことですね。すべてが神々、王も神であった。そういう異教の異邦人の国のところで天の神を明かしすることができたわけなんです。ここに希望があります。私たちもダニエルのようになりたいですね。もちろん神様の助けがなければ決してなることはできません。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、希望があることを知ることができました。このような小さな、まだ弱いものであります。まだまだ自分がたくさんいます。けれども、天のお父様、どうか憐れんでください。あなたの御霊で満たされて、ダニエルのように、しっかりと、証を立てていくことができますように、恐れを持つことがないように助けてください。そして自分の手柄だと愚かなことを思わないように助けてください。御言葉をこれからもふんだんに自分の心の中に蓄えていくことができるようにしてください。また祈りを忘れることがないように助けてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。